マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ調達センターアークゴルフの提供でお送りいたします。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、といろんな状況下で、このレイディオを聞いてくださってるかと思いますが、今日も元気にですね、このマイケル長谷川がお届けしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、今日はですね、科学的に証明されたゴルフスイング、ゴルフ理論が分かったからといって上手くなるわけじゃないよっていうね、身も蓋もない話をしていきたいと思います。はい、ですね、結構ですね、この YouTube 界隈、僕も YouTube 配信者としてですね、いろいろ思うところがいつもあるんですけれども、やっぱりですね、今この、僕のレイディオでも言ってますよね、ある程度ゴルフスイングっていうのは正解が出てきて、ああだこうだ考えるよりもですね、ただそれをひたすらコツコツやっていけるかどうかっていうところが上手くなるかどうかのポイントだよっていうことで、僕はそういう気持ちで情報配信してるし、僕のプロね、運営しているゴルフスクール、今の言ってるディパーチャーゴルフ、マカリゴルフ上達センターだったり、アークゴルフだったりですね、のレッスンでもですね、ひたすらこのね、部分をコツコツできるようにですね、コーチも根負けしないようにね、やっぱりゴルフ、それでもゴルフ上達するの難しいから、ね、今までの感覚とか、ね、癖だったりがあるから、それをね、生徒さんと一緒にコツコツできるかどうかということは重要なんで、それはもう研修でもね、ずっとやってるんですけれども、その科学的に証明されたからとって、その知識を持って上手くなるわけではないという話なんですよね。という感じですよね。事実を元にしたレッスンをしてないんですかっていう話になるんですけど、そんなことはなくて、もちろんゴルフインストラクターであれば、いろんな勉強して、例えばクラブのね、例えば力学、物理も勉強するし、バイオメカニクスで、その体のね、動きも勉強するし、解剖学も勉強する、全てにおいてですね、それこそメンタルも勉強しなきゃいけないわけです。で、コーチはこれが分かってないといけないです。で、ね、分かった上で、じゃあどうやって伝えるかっていうのが、その優れたコーチとそうじゃないコーチの違いなんですけどね。例えばポッと突っ込んだ時に、ちゃんと帰ってくるコーチでいるのか、あやふやな返事で帰ってくるの人だったら、多分勉強足りてないと思います。すごい言っちゃったね。結構ハードル上げちゃってますけど、ね、僕に質問しないでくださいね。あやふやな。あやふやじゃなくて、僕滑舌が悪いだけなんで。今言っといて自分で言い訳をしておくっていうのは なんとも変な気持ちなんですけれども、ちょっとね、冗談ともかく、結構ね、これ陥りがちだなと思っていて、YouTube とかでですね、これは科学的にはこれしかありませんとかね、力学的にはこうです、それはもちろんあるんです。ただそれをやったからとてうまくならない理由っていうのは、やっぱり自分と、昨日のね、昨日配信したそのスウェーギャップの話をしてるときに、パッとね、話してる最中にちょっと思い浮かんだんですけど、事実こうだよねって言っても感覚って全く別物なんですよね。そうだから A という動きが正しいとしても、 A をトレースしてね、全くそのぴったりね、それをじゃあ実践しようって思っても A にはならないんです。やっぱりその人の持っている感覚が入ること、身体特性があることによって、例えば B という感覚があるからA に近づきでいけるっていうところもあるんですよね。だから A に近づけば近づこうと、A っていうのはですね、例えばその正しいとされているところに近づけば近づこうと思うほど遠ざかっていくっていう話なんですよ。じゃあ昨日の話何だったのって話になるんですけど、それは客観的に見たときにそのぐらいの数値になっていればいいっていう単なる指標です。はい。では自分の感覚的にはどういう感じなのって言ったら、昨日の話で言うと、じゃあ僕のね、マイケル長谷川のイメージだと、やっぱちょっとこう、角度がね、スウェーギャップが大きくなるタイプだから、ゼロぐらいのイメージでね、少しこう頭が突っ込んでいくぐらいのイメージで、ちょうどいいんだよねっていうふうに、自分の中で落とし込んでいかないと、やっぱうまくならないわけですよ。だからよく言うのは、できないのは分かってないっていうことなんですよね。そう、だから分かってる。例えば今だと、本当に YouTube とかですね、いますよね。科学的にはこうですってやってる、人たちいると思うんですけど、僕もそのうちの一人だと思いますけれども、それをやったからとって本当に上手くなってるんでしょうかっていうことなんですよね。そう。上手くなってないと思います。はい。で、やっぱり、パッと見たり聞いたりしたときに、皆さんこうなってませんか？なぜならば、科学的にはこうなんで、それはもう間違っているからです。 あなたのやってることは科学的には反することで、まあ、例えばこれで言うと力学的には反することなので、それをやる以上はボールはまっすぐ飛びません、ボールは飛びませんみたいなこと言われると、いやもうなるほど、やっぱりもうやっぱそうか、今までうまくなかった なんなかったのこういうことなのかみたいな話になるんじゃないですか。うん、まあ正しいです、一方では正しいんですけれども、でまたそれが分かったとて、やっぱりさっき言ったように、まあ自分ごとで考えられるようにならないとうまくならないというねことなんですよね。ですからまあここはじゃあどうやってやるのっていうこの解決策になるんですけれども、まあ、非常にこれは一人では難しい感じになるんですよね。で、まあこれ話すとまたゴルフスクールを経営してるね、僕としてはですね、まあその、まあいわゆる何ポジショントークになっちゃう、まあいわゆる営業トークになっちゃうんですけれども、まあ第三者の目が入るっていうのは非常にいいっていうことです。はい。はい、思いっきり今営業してますよ、皆さん。皆さん、幕張ゴルフ上達センターとアークゴルフ、私がプロデュースしてますので、ぜひともよろしくお願いしますって思いっきり今広告してますけど、それは置いといて、まあ別にそれはですね、コーチじゃなくてもいいです。はい、コーチじゃなくても今はその何ですか、スマートフォンで、簡単に自分のスイングを取れるようになりましたから、客観的に自分を見れるようになったりとか、まああとはモーションキャプチャーとかね、今画像でキャプチャーできる。僕今それテスト段階で使ってるんですけど、昨日スウェーギャップのところも使った画像そうなんですけど、かなり精度が上がってきてるんですよ。だから画像からキャプチャー動きがキャプチャーできると。いうことなんですよ。まあ、ああいうものを使ってですね、やってもいいですし。まあ、だからですね、まあ、そういう、ことなわけですよ。だから、そうやって客観的に自分を見たときに、まあ、まだこうなってるね、とかってなるときの、自分の感覚のズレがあるじゃないですか。実際の、自分の感覚と実際のズレ。うん、ギャップです。これをやっぱり認識して練習をしていけるかどうかっていうのが上達の近道になるっていうことなんですよね。はい。そう。だからね、これ結構ね、定期的に配信してます。この内容めちゃくちゃ重要なので、言葉を変えながら何回も言ってます。ですから、長くこれ、レイディを聞いてくださってる方にとってはですね、もうまたその話かと思うんですけれども、まあ皆さんが皆さん全員ね、1位からね、本当に、僕のレイディオ5周してますとかね、いう人いますからね。5周聞いてんのこのレイディオって思いますけれども。まあ、ね、そういう方、稀だと思いますので、皆さんね、大体最新の方を聞いてると思いますから、まあ、定期的に言っていきたいんですけど、ゴルフ上達のね、ポイントっていうのは、一言で言うと、まあ、正しい知識を持つっていうのはもちろん大事です。はい。これ間違った方向に練習してもですね、一生懸命ボールを打ったりですね、トレーニングをしてもですね、そもそも向かっていく先が間違ってたり、間違った理論を持っていたら、やればやるほど、上手くなるんだ、上手く、ちょっとずつでも1ミリでも近づくんだったらいいんですけど、どんどん離れていっちゃうんですよね。どんどん間違った方向に練習すると、いわゆる下手固めになってしまうので、これはちょっと皆さんやめましょうねっていうことで、まあそれはですね、知識として学べると思うんですよね。はい。だから、まあこれまた僕のポジションなんですけど、僕の今日オンライン教材を買ったりとか、オンラインサロンとかに入っていただいて質問してもらって、こういろいろと知識を深めていくっていうのは、まあ、ある意味で大事なんですけれども、今度それができたら、じゃあただ知識ができたら、今度は自分とのギャップをどんどん埋めていくっていうことです。はい。で、これ聞いてくださってる方の中にはもうレッスン受けてくださってる方もいるので、まあこうやってレッスン受けていただきたいなと思うのは、やっぱりそこを、やっぱりまあ知識はもう入ってると思うんですよ。もう多分コーチからずっとね、耳にタコもできるほど言われてることがあると思いますので、あとそれをどんどんどんどんギャップを、固定観念をなくしてギャップを埋めていくっていう作業をどんどんやっていくということですね。はい。ですから、やっぱり自分こうやったらこうなっちゃうんだよねっていう言葉をグッとこらえてですね、やっぱり思い切ってやってみるっていうこともね、非常に上達の近道になるのかなというふうに思いますので、ぜひレッスン受けてる方はそうやって、やっていただきたいなと思いますが、まあ、とはいえですね、ほとんどの方がやっぱり自己流でやられてると思いますので、そういう方はですね、やっぱりそういう画像とかを使って、やっぱギャップを埋めていく。ね、A というね、動きをしたかったらですね、A ではなくて B。自分の B を探していくということをやっていただければなというふうに思います。 はい、まあそんなわけですね。今日は京都で、今日も京都でやってきましたけれども、ね、科学的なアプローチがあるからといって上手くなるわけじゃないよというね、今日はね、身も蓋もない話だったんですけどね、まあ実際そうだと思いますので、ぜひそういう観点を持ってですね、練習していただければと思います。はい、そんなわけです。まあちょっと最後雑談したいんですけれども、先週はですね、まあ出張って言ってたんですけれども、関西方面に行ってました。で、宿はですね、京都に泊まってですね、まあ大阪行ったりとかいろいろしてたんですけれども、まあ時間が空いた時にはね、京都観光、今日ちょっとね、ザ・京都みたいなね、観光したりしたんですけど、清水寺とかね、清水寺とかね、金閣寺とかね、あの、修学旅行の生徒ですかっていうぐらい、の勢いですよね。勢いで、京都をね、巡ってたんですけれども、よかったですね。本当に僕あんまりそういう観光とかしないタイプ、ね、苦手なタイプなんで、なかなかやんないんですけれども、ちょっと時間が空いたんでパラッとしてみたらですね、京都御所っていうんですか、なんかすごい広い。めっちゃ広いところに、こういろんなね、歴史的建造物とかですね、松の木もバーってあったりとかね、あるんですけれども、まあその中ですね、歩いたら、ね、もうなんかね、ほんと自律神経整ってきちゃって、まあなんかすごいいい時間でしたね。まあその前に、サウナで整ってから行ったからっていうのもあるかもしれませんけれども、非常に良かったですね。やっぱり歴史に触れるっていうのは非常になんか、感慨深いものがあるなというふうに思いました。なんかね、僕にもそういう時間必要なのかななんてね、ちょっと思いましたけど、皆さんね、どうでしょうか。ね、皆さんやっぱり皆さん上手にね、休息が取れてるかと思いますけど、僕ね、ちょっと休むのが苦手なんで、なんかそういうこともね、少し考えてやっていきたいなっていう思ったきっかけになりましたね。はい。まあそんなわけでですね、京都でお世話になったですね、方々ありがとうございました。そんなわけで、今日も、いってらっしゃい。